の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
今月はまた5週目がありまして、
はい、
そんな5週目ですけれども、
また素敵なゲスト様、
そうですね、引き続きちょっとお付き合いいただいております。
はい、はい、それではご紹介させていただきます。株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役社長横須賀照久さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
社長とか言ってますけどね本当はね、佐藤敦子過去向かいに噛んだから、
ね、過去向かい、
ね、佐藤先生はね、飲み会を主催しているというそれが主な収入源なんでパワーコンテンツジャパンの
この度ちょっと本の出版をされるということで、
はい、そうですね、それで今月来ていただいてるんですけど、
はい、まあ営業にね来てます、はい、
本のタイトルの方ですが、はい、はい、角川フォレスタさんから、お母さん明日から僕の会社はなくなりますという、ちょっと切なげなタイトルのご本になりますので、
そうですね、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、
カバーはねもうちょっとポップなんですけどね、
うん、はい、はい、そうですね、
多分まだ決まってないんで、
あ、まだね現物がない
もう出てる、ね、この放送がある頃は出てると思うんですけど、
はい、ですね、うん、かなりこう今まで出されて出た本はノウハウ系がかなり多かったことに対して、今回の本は結構個人的なものがかなりあって、
そうですね、
は
い、まあ、なんかこう、うん、もう自助伝というか物語的なですね、心情的なことを書いてるというのは今までないですね。
そうですね。で、実際、出会いも、私がこの頃出会ってるっていうのがあって。
あ、そうそうそう。
そうそう。あ、そうだったんだ、みたいな。そういう個人的なことも、
ね。私は2003年の開業で、2003、2004で、2005年に本を出して、その後ですね。
そうですね。
加藤さんにね、はい、お会いした。
はい。すごい覚えてますよ。
覚えてますね。
うん。なんか、東京でセミナーがあったから行ったんですよ。はい、行って、初めてお会いして、そしたら、私の隣に、この瞬間に来られた方が、大阪からこの横須賀さんに会いに来たんだって、もう超テンション上がっていて、
はい、なんかすごいですね、
ブログのすごいファンなんですとかって、ブログって知らなかったんです、その頃、まあ、何それと、
そうですね、10年近く前ですからね、う
ん、なんかそんな世界があるんだと思ったら、なんか本書きました、え、本書いてるのみたいな、
そうですね、うん、まあ、その時、うん、あの時まあ26でしたしね、私も。
そうですよね。
26、そのぐらい。
そうそうそう。そうそう
そう。まあその、はい、涙のファンとの交流があり、敦子先生と出会い。
はい。私のグダグダを知っていると。
はい。まあ歴史を、はい、お互いに。いやい
や、素晴らしいね、先生で。
いや、だから当時は経営とかも全然わからない状態だったので、はい、なんか、あ、こういうこと考えるんだと思って、すごいインパクトあったのを覚えてますね。
うん、あ、でもこうね、10年近く経ってまたこうやって一緒にね仕事をさせていただいているのもありがたいなと思いますね。
そうですね、もう10年経ってるってびっくりなんですけどね。
あ、そうですね、うん、いや本当に年取りましたね
そろそろ健康の話とかするコールになっちゃうのかな。
そうですね、どこの病院がいいとかね
やだなもうちょっと頑張るでね。
そうですね、もうあと10年、
血圧の話とか
ダメダメ
まあね、血糖値の話をする前にちょっとこうまたちょっと5本の話に戻っちゃうんですけれども、
あ、で野望があるわけですよね、
はい、あ、本のね、本の野望、
そうそうそう、
いやそう、野望というかね、希望ですよね、
希望
希望というか妄想というかいや、なんかこう、まあ、物語なんでね、うん、もしね、まあ、ドラマとか、ね、映画とかだったらいいなみたいなちょっとなんか希望的観測なんでちょっと声小さめに言いましたけど、
いやいやいや、ドラマ化ですよ、ドラマ化
だったらいいなとかね、
うん、でも面白いと思いますよね、ま
あ、10年頑張ってきたんで、うん、その回暴言吐いてもいいでしょうっていう
希望ですから。
そうで、ちょうど原稿を書いてる頃が半沢直樹やってたんですよ、ね、だから、はい、これも一応復讐劇だし、似たようなちょっといいなみたいな、はい、
でも実際あんまり復讐って話してないですよね。
そうなんですよ、ベクトルが変わっちゃったんで、
うん、
はい、まあでもそのやる気になった一番目はその自分をクビにした社長とか会社に対する恨みですよね。
あ、でも何クソみたいなところからスタートするってよくある話ですね。
ありましたね。ただ私の場合は半年すっとぼけてたんで、うん、会社組になってうだうだしてて、カエルさんに会うまでは、うん、はっと思って、
あ、
恨みとかがなかったんですよ。かわいそう俺みたいな。
ああ、なんかちょっとショックすぎて。
そうそうそう、うん、で よく考えたらひどくねみたいな。
ああ、
だって新入社員育てろよみたいな。
うんうんうん、俺そんな悪いことしてないじゃんみたいな。
そうそうそう。ね、うん、これはちょっと話ずれるんですけども、辛いことがあった時とか嫌なことがあった時に、落ち込むのは調子悪いんですよ。
うん、
ね、なんかの時に怒るのは調子いい。
あ、でそれはわかりますね。うん。うん、
なんかちょっとさぞ何この書類って言われた時に、ふざけんじゃねえこの時は作ってんだろみたいな時は調子いいというか、心身ともにまあまあ上の方プラスにいると。
うん、うん。
言われた時にあごめんなさいみたいな。なっちゃう時はちょっと落ち込んでると。
そうですね。
だから何言われてもどんなことがあっても私は落ち込んじゃって最初。でも少しずつその会話さんに会ったり人に会って勉強したりとかしてプラスになってきていろいろ考えたら初めてその怒りのエネルギーの方に火がついたんで、
はい、このまま終わるわけにはいかないみたいな。
本当ですよ、
うん、
復讐してやると、
うんうんうんうん、
倍返しですよ。
倍返
し。そうそう、ね、去年のね秋ぐらいはねこうセミナーやってて、うん、倍返しって言っとけば受けましたね。
まあ確かに確かに、うん、
倍返しだって。
うんうん、
ただ言いたいだけなんですけど。
そうそうそう、あったあった、そういう時期が。
そんな感じです。まあ、それで復讐劇というか、まあ、そういう気持ちから始まって、とか見返してやると、
うん。
どっから始まって、で、いろんなまあ勉強したりとかしてやってたと。で、そんな中で、まあ、本の中ではね、頑張ってるの全然収入増えねえな、みたいなのがあっておかしいなと。そしたらなんか単価が安い仕事ばっかりやってるとか、ね、時間かかる仕事ばっかりやってるから、まあ、そもそもこの、なんだろう、ビジネスモデル見直そうとは当時は思わなかったんですけど、もうちょっとなんかうまいやり方あるんじゃねえかという感じで考え直して、
うん
うん、じゃあ単価が高いものを売ったりとか、継続性があるものを売ったりとかでも考えてやっていったみたいな、なんかそんな感じですよね。
そうですね。でもそれがよくその時期に思いついたというか。
いやね、お金ないと頭使うんですよ。
ああ、そうですよね。
うん、やっぱり、ね、環境をね変えないと変わんないんですよ。
うん、
私は半ば強制的に環境変わっちゃったんで、お金がないという状態。
ああ、そうですね。うん、
会社クビになった。でなかなかやっぱ普通はやめにくいと思うんですよね。で半ば共通に考えたらやっぱ考えて、ね、父親から譲り受けたビジネス書も全部売り飛ばしちゃったし、そのお金がなくて弟から借りたゲームも売っちゃったし、みんなの頃普通っていうの借りてたんですけど売っちゃって、で前にその実家に帰った時に、兄ちゃん俺のミンゴル2どうしたのって言われて、売っちゃった。うわふざけんなよみたいな、本当すいませんみたいな。でもなんかそんなところだから頭使うしかないですよね、うん、お金が使えないから、
うんうん、
だから一生懸命考えました。なんでこんな結構1日15、6時間も働いてるのになんでこんな収入10万ぐらいしかないのかなみたいな考えましたね。だからそれはなんか人のせいにしなくなったってのは良かったですよね。
うん、あ、そうですね。
うん、それでなんかそっか、これなんか1通5000円とか安すぎじゃねみたいな、
うん、
そのなんかもっと高い仕事やりゃいいんじゃねえのっていうかって言って考えたのが、まあ本の中では会社設立してますけど、まあ、15万の仕事だったら1件取れば、うん、これ1ヶ月暮らせんじゃん俺みたいな。
そうですよね、その5000円からは大違いですよね。
そう、2件取ったら2ヶ月みたいな、
うん、
っていうことができたんで、
うん、
小さいダム経営みたいなやつですよ。
うーん、
すんごいちっちゃいダム、はい、だからもう1ヶ月のストックができてくる。6件入ってたら半年、そうするともっと気持ち的にも楽に営業ができるので、
うんうん、
いやそんな感じでやってましたね、
う
ん、
そうですよね。
でその頃に敦子先生とお会いして、
うん、そうですね。それで、まあ、やってて1年ぐらいで、まあ、うん、そのビジネスモデル転換しうまくいって、うん、で本の最後の方に書いてあるんですけども、まあ何かこの修行で100万超えてくると結構忙しいので、死ぬまでこの仕事は辛いなと、何か業態変化分からなきゃっていうので本を出そうと。まあ細かいエピソードは「お母さん明日から僕の会社なくなります」っていういい本があるんですよ、ちょっと書きたいんですけど。本を出そうとしてね、で本を出したあとですね、その半年後ぐらい、半年後ぐらいですかね、4月に出たんで、
2005年
の、はい、そのぐらいですね。ただ実は会って、佐藤さんに会って直後ぐらいですね、その、なんかいろいろ起きたのは、家族に。
ああ、そうですよね。うん、だからそんないろいろあったのは全然知らない。私はまだその時、落ち気味なわけですよ。はい、全然まだまだ。
佐藤さんに会った頃は、私は上がってる時ですよ。
うん、
8月の終わりに印税が入ってきたんで、
うん、
この金額見たことねえ、みたいな。やっとなんかこう、ちょっと報われたよな、みたいな。
うんうんうん、
金額的に。
うんうん、あ、でも大事ですよね、やっぱりね。うんう
ん、なんか3桁時、100万を超える入金があるってやっぱないわけですから。
あ、そうです
ね。積み重なって、行政書士なんかやっぱり多くても2、30万とか、一番多いので、うんうん、100万を超える、こう、入金があると、やったみたいな。
うんうんうん、
っていう時だったんですよ。
ああ、なるほど、そのタイミングだったわけ
ですね。ちょっと悪い顔しました。
そんな思わなかったですけど、いやなんかでもすごいなって思いましたよね、その時ね。
でもね、もっとなんかね、必死というか、
うん、
なんかこう、余裕はなかったですね。悲壮感があるというか、
うんうんうん、
多分、一生懸命というか、なんか、うん、なんか そんな感じではありましたけど。
うんうんうん、いいですよね。で、やっぱりこう、やっと軌道に乗ってきて上がってきた時に、停滞する時があるじゃないですか。
はいはい、
なんか本を読んでると、
はい。
そこからまた上がってくっていうのが面白いなと思って。
そうですよね。うん、 で、だからまあ表面上はなんか本も出してうまくいってるみたいな感じでも、うん、実際はやっぱりその家族になんかいろいろあったりとか、うん、の自分なりのそのなんかやりたいことが見つからないみたいなのもあるし、うん、でもなんかこうそこはなんか葛藤でしたね、うん、もう今10年経ってこうなんか言えますけど、本が出て何冊2冊目3冊目でどんどん決まっていく中で弱音吐けないんですよ。
あー、もうそういうイメージ作っちゃってるしね。も
うなんかうまくいってるように見せた方がビジネス的にはいいっていうのは、うん、なんか初めて取材とかもすごい多くて、
うん、
2005年ぐらいは、
うんうん、
でもその毎月だけなんか出てたわけですよ、はい、ザ21とかビッグトモローとか、うんうん、ゲイナーとかでファッション誌も出たんですよ。
へー、
まあ、モデルじゃないですけど、であと2006年ではまあもう別に古い話だからいいですけど、テレビからも結構来てて、あの行列ができる、あ、行列ができる法律相談所、
うん、
あの橋本弁護士って言って、はい、話を辞めるって言って、うんうん、後釜を探してるって言って、うん、私のとこ結構来たんですよ。
それ出てたのでまた運命変わってますね。
で、その第二の橋本弁護士探してるんだって言われて、うんうん、で、結構その、富士のゴールデンとかそういうの来てたんですよ、うん、実は。ね、出演依頼が。ただ、条件があったと。橋本さん以上の毒舌でお願いしますと。
あ、
無理。
それはね。
それはね、ちょっとね、無理。
うん、
それ以上の、あれ以上の毒舌でバシバシ言ってほしいんです。それだったら、こう、出せますというか。
うんうんうん、
あ、そんな感じだったね。ちょっとな、あんなもんじゃなくて、もうみたいな、ね、うん。あれがあんなもんじゃないんだったら、どんな毒舌吐けばいいのみたいな。
そうですよね。
うん、そこなんかすごい判断のしたところで、一気に跳ねるんだろうなって言っても、うん、でもその、また弁護士との報酬体系が違うじゃないですか。うん、お茶の間の人気者になっても、その依頼が多分増えないと思うんですよ。
そうですね。
行政書士は。弁護士はなんかあるかもしれないですけど、うん、顧問とか。
うん、
もうあって、なんかうだうだしてるうちに、ちょっと他の人になりました。
うん。
っていうなんかそういうのもありましたけど。う
ん、そんなことがあったんですね。
ありますね。いっぱいね、言えないことがいっぱいあるんですよ。だからそこでなんか、まあ、よく見せようとしたんですね。
うん、うん、うん
うん。だからそういうのは結構、うん、得意で自分が、うん。表向きはそういう感じでやっていて。うん、でもやっぱり2005年、6年は良くなかったですね。うん、後半、2005年の後半ぐらいからは。うんうんうん、でもまあその中でいろいろあって、まあ転職を始めて、ね、そこでなんかやっとなんかこう一つのことがなんかできたなっていう感じはありましたよね、
うんうん、そうそう、やっぱりいい時と悪い時と波がこうある中でどう乗り越えていくかっていうのを考えた時にすごく参考になる本だと思いますね。
そうですね、
うん、
この思いが詰まった本が、
そうですね、情念がね
情念が
詰まってますね、
うん、そうそう、
でもなかなかね、こう起業家さんのそういう情念の部分って表に皆さん出さないのでね、こうとても
そうなんですよ、
ね、出せないんですよね、
出せないですね、
やっぱりそのなんかこう企業本って言われる、うん、あの企てるもの、普通の企業ですね、あのなんかこうストーリーってかっこいいんですよ、じゃ、うん、なんかこう、まあ、創業ストーリー、本当の大きな創業ストーリーはいいんですけど、なんか自分のものと思えないんですよ、
うん、
大きすぎて
イメージわかんないですね。
で18店舗目ができたみたいな、うん、全然イメージつかないみたいな、うん、だからある意味この本でも言ってますけど、私普通の人が頑張った結果こうなったよとっていう、この普通の人がどれだけチャレンジしてできるかっていう、何度も言ってますけど、学歴も普通だし家庭環境も普通だし、別になんかすごく優れたものがあるわけでもないし、いう人が頑張ったと、まあ、こんな風になりましたよという感じですね、この本は、
はい、
だからまあなんだろう、この、まあ、自分でもできるんじゃないかなって思ってもらえるとすごく嬉しいなと。
そうですね、う
ん、あとはそのドラマ化、
ドラマ化、そうですよ、ドラマ化言っときましょうね、
映画化ですね。
ではドラマ化のためにタイトルをもう一度
はい、そうですね、
はい、お母さん明日から僕の会社はなくなります、まあ、こちらのタイトルになりますので、
はい、
はい、
楽しみにし
てたくさん買ってください。
ああ、そうですね。
ということで5週にわたってあの素敵なゲストをお迎えしてお送りさせていただきました、
はい、
もう一度最後にご紹介させていただきます。株式会社パワーコンテンツジャパン代表取締役社長横須賀照久さんをお迎えしてお送りいたしました。敦子先生、横須賀さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。